Awake on BFM 78.
Awake Weekly Financial Life Financial Create 代表取締役高塚智弘さんと一緒に人生100年時代お金との良い付き合い方について考えていくコーナーです。Awake の頼れるお金のかかりつけ医高塚さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。はい、昨日の夜 CPI アメリカの消費者物価指数が予想よりも強い数字になって、
はい、
アメリカドルが円に対してドンと跳ね上がって153円一瞬つけましたね。
そうですね、はい、あの為替はもうどっちに進んでもいいようにやっぱり自分で資産通貨分散でね、うん、いろんな資産持っておくとか考えた方が良さそうですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱりドルは世界の基軸通貨でもありますのでね、
はい、
まあ余裕のある方は円の半分をドルにしておくとか、
はい、そうですね、
安全ですね、その方が。
そうですね、はい、まあ、あの 30% から 50% ぐらいの間でご自身で、うん、まあ、ドル資産も持っておくと、うん、通貨が円安に進んだ時に物価が上がってしまっても全部円で持ってると対応できないので、うん、まあ、そういった対策もこれからは私たち考えなきゃいけないのかなと思ってますね。
はい、最近は新しいNISAの影響もあって投資を検討する人がたくさんメッセージこの番組くださってます、
はい、
一方でそのNISAなどを利用した詐欺広告も多いので本当に気をつけていただきたいですけどね、はい、あの ZOZO の創設者前澤さんと、
はい、
堀江さん、堀江門さんが自民党本部行ってね、昨日懇談会やったみたいですけど、はい、やっぱりそのプラットフォームにはちゃんと取り締まってほしいというところではありますが、そうですね、はい、メッセージ紹介していきましょう、はい、ラジオネームこれ書いてないかな、
はい、
今全自動のところでやっていて、あ、投資よってことですね、うん、全自動でやっていて、うん、毎月5万円の積み立てで170万円くらいを入れています、うん、先日見てみたら30万円ぐらい増えていました。合計200万円です、うん、わずか 2,3 年で30万円も増えるものなんでしょうか、うん、なんか裏がありそうですというメッセージいただいてます、
はい、ありがとうございます、はい、あのそうですね、別に、別に自然なことかなというふうに思います、
うん、
あの今回は、まあ、たまたまよ、まあ、成果良かったと思うんですけど、もちろん減ることもあります、
うん、
まあ、5万円ずつ今170万ってことはちょっと34ヶ月ですか、
うん、
まあ、2年半ぐらいは入れてらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、この2年半の間さっき有馬さんもおっしゃったみたいに為替も円安になってます、
うん、
この影響も出てると思います、うん、円安になった分、例えば100円のものが150円になると、あの投資の評価額、外国株で持ってるもの、為替ヘッジかけてないと 1.5 倍の評価で出ますから、
うん、
それだけでも 1.5 倍になってますし、
うん、
あと、まあ、最近のちょっと株高少し上がったところも得てるのかなというふうに思ってます、
うん、
で全自動っていうのは何が全自動かっていうと、別に運用が全自動なのは投資信託でももちろん全自動ですし、
そうですね、
株式持ってても株って価格動くんで、
うん、
ある意味全自動なんですよ、うん、全自動っていうのはそのバランスを取る、例えば株式とか債券とかのそのバランスをこう取り直すのリバランスっていうんですけど、このアセットアロケーションっていうこの配分のこと言うんですけど、
うん、
このアロケーションの比率をこう全自動で少しずつコントロールしますよというアロケーション力を見るのが全自動の力なんですけど、
うん、
全自動っていうコストを取ってる割にはアロケーション力ってまだまだ分からないところあるので、
はい、
まあ、全自動って私はあんまり好きではなくて、コスト余計に取られちゃうので、まあ、だったら直接例えば株式とか債券とか割り振って買った方がまあ効率がいいんじゃないかなとは思いますけど、まあ、ね、分からなければ今そういったねやってらっしゃればそれはそれでいいのかなと思いますけどもね。
よくコマーシャルなんかでもね、全て全自動でお任せってね、
はい、
忘れた頃にねお金が増えてていいですよみたいなコマーシャルもあったりするんですけど、
なんかその運用自体が、株の運用自体が全自動って意味ではないので、
うんうんうん、
株式では結局中では投資信託とか買うんですよ、 ETF 買ったりとか、はいはい、その買ってるものはじゃあね同じもの買えないのかって、それも同じもの売ってたりするので、
うん、
それを直接買ってもらうこともできるの で、
はい、
でそれをパッケージにまとめるのに例えば 1% いただきますよとか、
うん、
0.8% もらえますよとか、
そうですね、
あの中でコストは取られてるので、そこは知っていただきたいかなと思いますね、
はい、もう一つメッセージご紹介しましょう。10年前ぐらいに購入した投資信託の評価益が出ているんですが、
はい、
売るかこのまま待つかで迷っています、
うん、
高塚さんのおっしゃる出口戦略って難しいなと思います。
そうですね、
はい、
この出口戦略についてはいろんな方悩むんですよ、
うん、
このタイミングかな、そろそろ利確した方がいいかなとか、うん、実際ですねやっぱりこう相場で動くんじゃなくて、まずキャッシュフローで動いていただきたいと思うんですよね、
うんうん、
ご自身の家庭の環境とかが変わったりとか、今から必要なんであれば欲をかかずにも下ろすべきです、
うん、
利益が出てるんであれば、
うん、
まずその環境がまだまだ待てるよって言うんであれば、例えば今利益が出てるなと思って下ろしてもまた入れるじゃないですか、
うん、
でじゃあ下ろした後どこで入れるんですかって言うと、皆さん下がったら入れたいって言うんですけど、
うん、
じゃあ下がるのが読めるんですかって話なんですよね、
うん、
下がるの待つっていう人いるんですけど、それ絶対下がるって読めるんだったら そのあなたにもう全国、まあ、世界中のお金が来ますよ、うん、読めないんで誰にも、うん、下がらないかもしれないですから、うん、なのであんまりそういったあの今その読めるみたいな感覚で、うん、こうニュースとか見てても、まあ、これは本当に無駄になってしまうと思いますので、うん、実際自分の家計の環境で動いていただければ出口戦略は間違いにくくなってくると思います、
うん、まあ、日経平均株価だって7000円台だった2011年12年頃ねありましたけど、はい、7000円の日経平均が1万円になったら売るみたいな人がたくさんいたんです、はい、当時、はい、でもう上がらないからなんて言って今 4万円になってますから、はい、でもう誰にも予想できないですよね。
そうです。結局そこで1万円で1回売った人ってもう次入れる場所ないじゃないですか、うん、
はい、
どこで入れたらいいんだろうってなってくるので、うん、
はい、
で実際にお金さっきも言ったように使うんだったらいいんですよ。使わないのに下ろしちゃったら、
はい、
もうね、あのインフレ負けしていくだけになっちゃうので、
そうそうそう、誰にも分かりませんけどね、
はい、波及で動く、はい、
昨日ある番組で、はい、6万円を目指して日経平均が伸びていくっていうね、はい、経済評論家の人がいて、
はい、
で森永卓郎さんが、はい、いやいや3000円になりますって言って真逆の予想されてましたけど、ね、あのね、評論家の人たちはね、はい、もう両方いますから、はい、下がる派と上がる派と、でも何かっていうと、
そうです、どっちにも言うことはできるんで
できますよね、はい、ただ上がるって言ってる人の方が、はい、金融業界からは招かれやすいんですね。やっぱ商品が売れやすくなるんで、
はい、
そこだけはちょっとね知っておいてほしいなと、
そうですね、
いうことですね、
はい
はい、どちらも可能性があるということですね。
ありますね、
はい、さて高塚さんのセミナー大好評ですが、
はい、ありがとうございます、はい、あのオンラインのセミナーがまずございまして、うん、あさって13日土曜日ですね、
うん、
午前11時から聞くだけであの見れる、あの聞けるですね、 Zoom で顔出しせずに聞くだけのセミナーやります、
うん、
楽天証券協賛のセミナーでご自宅などお好きな場所から顔出しせずに聞くだけでご視聴いただけます。無料なのでお時間のある方はぜひ、はい、また千葉支社で行われる対面型の勉強会、こちらもあの好評いただいておりますが、うん、7月まだ秋ございます。7月11日木曜日と27日の土曜日、
はい、
詳しくはフィナンシャルクレートチェックしてみてください。
6月ももう埋まってしまったんですね。
ごめんなさい、6月は埋まってしまいました。
もうね、夜遊びか高塚かっていうぐらいねもうすぐに出ますから、すぐに出てっちゃいますからね
ありがとうございます、
はい、席が埋まっちゃうんです、
はい、
7月の11日と27日の対面勉強会、はい、千葉支社で行われます。これは今募集中、
はい、そうです、まだ半分ぐらいは枠残ってます。はい、
はい、フィナンシャルクリエイトでチェックしてみてください、はい、それから5月に
はい、
ドキドキフリーマーケット、今年もブース出展ですね。
そうです、
2年連続、
はい、はい、ありがとうございます。でブースでは基本的に 3,4,5 3日間当然出るんですけど、うん、3日間はまずあの金融のプロとボードゲームで勝負しようみたいな企画をやってます。
高塚さんが、
私はあの将棋の多面指しをする予定なんで、ぜひあの遊びに来てください。
ちょっと待って、
小町もやるんで。
多面指しって
6面指しやろうと思ってます。
6面指し、はい、で高塚さんが6人の金融のプロと勝負するわけですね、
はい、勝ったらあの今実はステッカー作ってまして、それプレゼントします。私に勝ったら、はい、
高塚さんに勝ったら、
あの他もボードゲームいろいろ用意して、
あ、はいはい、
あの金融のプロ IFA の先生みんな待ってるんで。
それが5月3日
3,4,5 ですね。
3日4日
基本的にそれがイベントでやっていて、はい、で5日だけ子供の日はあの、まあ、午後からですね、うん、あのお子さん向けの勉強会、中学生以上のお子さんが、まあ、推奨にはなりますけど、うん、まあ、小学校高学年のお子さんでも、まあ、聞けなくはないと思いますけど、
はい、
あのもちろん社会人なりたてのお子さんでも連れてきてもらっても価値はある内容かと思いますが、
う
ん、こちらであの実際にお金の勉強会90分のものを開催します、
はい、
5月5日日曜日子どもの日ですね、
はい、
で詳しくはこちらもフィナンシャルクリエイトから申し込みフォームできてますが、
うん、
実際あの席は15席ぐらいしかありません、
はい、
なのでもうこれは先着でさせてもらって、
うん、
でそれ以上の方も受付はできるんですけども、ちょっと立ち見になってしまうと思いますので、はい、なるべく早めにお申し込みいただければと思います。
はい、ゴールデンウィーク5月3日4日5日ドキドキフリーマーケット2024、はい、フィナンシャルクリエイトにブース出展がありますので、
はい、
高塚さんにぜひ会いに行ってください、
はい、で一応入場料はかかっちゃいますので、
入場料かかります、
はい、私のコーナーは無料でできますけども、はいはい、
ドキドキフリーマーケットに入場料かかります。
そうです、
はいはい、で高塚さんのところは無料ですと、
ちなみにあの一応将棋はあのアマチュアで5段ありますんで、
はい、
あのまあ、結構強い方だと思うんで、
は
あ、あの結構頑張っていただければ、まあ、駒は落としますんで全然、はい、駒落ちでやっていただければ、はい、
わかりました、はい、じゃあ僕飛車角金銀落ちでお願いしますそれだったら勝てるかも。
わかりました、
はい
はい、
今日の内容はアウェイクのポッドキャスト、Spotify や Apple のポッドキャストで聞いていただけますので聞き直してみてください。フィナンシャルクリエイト代表取締役高塚智弘さんでした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週です。